九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は人形師中村新京。数々の工芸展で賞に輝く傍ら、ローマ法王に作品を献上するなど世界的に活躍する日本を代表する人形師。かつて福岡城の城内であった住宅街の一角に工房を構え、人が日々の生活を営む姿を見つめながら創作活動を展開する中村さんのその場所、彼の人形作りの土台となっている博多への思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
新京さんのアトリエは、はい、とっても閑静な住宅街の中に構えておられるんですね、はいはい、この場所っていうのはどういうお気持ちで選ばれてるんですか？
そうですね、陶芸家だとその山の中にね、のぼりがもついたりとかまだあるんですけど、やっぱりお人形っていうのは人の形をしているので、はい、やっぱり街にあるっていうのがいいんですよ、人と関わって人の形を作っていく。
は
い、ですから街の中にあるっていうのがいいですね。はい、やっぱり人型を作るときにこういう人相で作りたいなとか、こういう人相だったらいいなとか思うじゃないですか。でそれでやっぱり人の顔っていうのが大事なので、その人相を街で、ああいい顔してるなとか、あちょっと険しい顔してるなとか、豊かそうだなとかですね、そういうのを参考にしますね。はい、
田原さん、人を作る人形師はやはり人が暮らす町で作るってことが大事なんですね。
そうみたいですね。そうやってこう様々な人の姿を見続けてこそ人形が作れるといいますか、もう今では新京さん、人の顔を見ただけで内面がわかるっておっしゃってました。
やばい。
そんな新京さんは博多に夏の訪れを告げる博多祇園山笠に物心ついた時から参加してきたそうなんですけれど、人形師としても20年以上数多くの舁き山、飾り山を作り続けているんです。
そうだ、福岡空港の国際線ターミナルで海外からのお客さんを出迎えている源頼朝、あれをかたどった舁き山も中村さんが手掛けたものなんですよね。
そうなんです。これが山笠の舁き山。
そうですね、
ですね、はい。いや私近くで本物見るの初めてなんですけれど、すごい迫力ですね。
はい、そうですか、ありがとうございます。
征夷大将軍頼朝、はい、本当に勇ましい、はい、大変品のある表情ですね。でこの頼朝の視線が少し下目といいますか、はい、指さしている方向を見ている、
はい、真っ直ぐを見ていると、それはその山を担いでいる人たちを完全に見てないんですよ。やっぱり山を担いでいる人が担いでいる時に疲れて次の人が叩くんです、ルールとして、で肩を叩かれると山から離れていいわけですね。
ちょっと一休みできる、
はい、山が動いてますから、それより先に走っていって休まなきゃいけないんですよ。息を整えた
い、そういう仕組みなんですね。
で横に置けると、その先で息を整えた時にふっと振り返った時にこの人形と目線が合うようにしてるんです。は、何を休んでるの、もっと担いでいきなさいって言われてるのかなと思うぐらいに、その目線をその人たちに合わせてるんです。それは山を担いで経験がないとその位置ってわからないんですよ。
もうダメと思った時にこう振り向くと、あまさに同じところを、
そうそうそう、
彼が見てると思うと本当励まされますね。
はいはい、頑張ってこのお人形を担いで持っていこうと思うわけですね。はい、
じゃあ観客のためというよりはこの担ぎ手の気持ちを、
ね、はい、やはり僕は山笠の博多の人たちのために作ってる。でしかも炊き出しをしている奥さんとか、小さい子供さんたちとか、おじいちゃんおばあちゃんたちのためにも作ってると、まあ、そういう意識でやっぱりその作っていきたいなと思ってるんで、はい、
山笠っていうそのお祭りというか、その神社の神事に携わるという意味での何かこう気持ちっていうのは、
そうですね、やっぱりその神聖な神社の神事なので、作ってる人間もやっぱりきちっとして生きていかなくちゃいけないと思うんですよね。ですからその山笠の期間だけじゃなくて他の月日もちゃんとして生きていく。
つまりその作ってる人の魂がダメだと人形もダメになるし祭りもダメになるぞっていうぐらいの心構えで。
田原さん、中村さんはあの人形の目で山を描く人たちのことをこう奮い立たせてたんですね。
そうですね、あの博多の有名なうどん屋さんのカロのうどんの宇流義政さんも山の描き手としてそんな中村さんの人形に力をもらっているそうなんです。
宇流さんは毎年この中村さんの作られる人形を見てこられて実際描いたりされてる時どうですか？
人形がその見る目線っていうんですかね、それがその描き手のその延長線上にあるっていうのが分かるんですよ。
なんか人形にパワーをもらうような感じっていうか、
それに恥じないような描き方をするっていうことだけですよね。だからその作っていただいている人形さんもいますし、山大工さんもいらっしゃいますし、せっかくきれいに作っていただいたのに恥じるようなことするわけにはいかないからですね。
わあ、人形に恥じないようにって、まあ、粋な話ですね、
はい、すっごいかっこよかったです。でそんな柿山の人形作りなんですけれども、新京さん還暦を迎えた今年が最後だったそうなんです。
じゃあ来年は
息子の広峰さん、彼が新たな柿山の人形を作るそうですよ。今年で博多祇園山笠の柿山の制作を息子さんに引き継がれると伺ったんですけれども、それはどのような思いからですか？
勢いがあるお祭りで勢いがある柿山なんですよね。飾り山は止まってますけど柿山は動いてもあるので、
あみんなにこう
引っ張って担いでわーっていきますでしょ、その勢いがある人形師が作った方がいい。60になってまだ勢いがないことはないんですけど、それはやっぱ後進に移っていこうと思ったんで、還暦の時に僕はやめようと思ったんですよ。それでちょうどまあ息子が30になりますし、ちょうど来年僕が出てるそこが当番中なので息子もデビューしやすいっていうので後進に譲ろうというか息子に託そうかなと。
見事なバトンタッチですね。
ただこれも人形師が息子に譲るって言って決まるもんじゃなくて町が許可しないとダメなんですよ。
じゃあ息子さん見事そこのハードルも超えられたわけですね。
はい、この間もう引き継ぎがあって、来年の当番中から挨拶来ましたから。
初めて作られた頃ってやっぱり今の自分からご覧になるとどんな感じでしたか？
やっぱり今まで人が作ってないような大きさとか、その勢いばっかりでしたよね。
こういうことやってやろうっていうようなギラギラした感じですかね。ですね、やっぱりそういう勢いがやっぱり必要な、
そうですね、
ジャンルの人形ってことなんですか
ね。そうですね、僕が最初に作った時のはすごいセンセーショナルだったんですよね、はい、今でも飾ってあるんですよ。小野方のボリタ兵資料館っていうのがあって、頭の大きさが70センチ、しかもそれ木彫なんですね、頭とか手足が。それの時にみんな他の山は今までの普通の大きさだったんですけど、もう巨大なやつがこう来たんでびっくりしたんですよ。
もうどぎもを抜かれるという感じですね。で
そのイメージがやっぱり流れの人たちにあるからですね、それを超えるっていうのはまあ僕が言うより町の人たちがお前は親父あれ作ったんだぞって言われてるからですね。
息子さんには何かアドバイスとかプレッシャーとかかけてられますか？
プレッシャーはかけてますけど。
あ、そうなんですか。
アドバイスはしませんね、そんなに。
厳しい。
プレッシャーだけかけて、
田原さん、息子さんの広峰さんがそのプレッシャーの中で来年どんな人形を作るのかって本当に楽しみですよね。
そうですね、広峰さんはあのプレッシャーもあるけど、子どもの頃から柿山の人形を作りたいっていうふうにイメージをされてきたので、もう引き出しはたくさんあるよっていうふうに言ってられましたよ。
すごいですね。
だからなんか彼はそのプレッシャーも楽しんで、それを栄養にしてなんかすごい人形を作ってくれそうな予感がします。
うわ、頼もしいですね。
今回あの新京さんと博多のつながり、いろいろお話を伺ったんですけれども、本当にこの町を大事にして愛されてて、だからもうこの博多で新京さんが作るから、もうそれこそが博多人形で、なんかそんな感じがいたしました。
博多の人にとってこの山笠って特別な思いが、
赤ちゃんとか、この山の風に吹かれると1年病気をしないとか言って、この台上がりの人に担ぎ上げてもらったりとかするんですね。だから本当に1年に1回ずっと楽しみに待ってる、それを作ることができて本当になんか幸せだなと思いますね、はい。